旧約聖書出エジプト記第10章の1節から29節までをお読みいたします。主はモーセに言われた。ファラオのもとに行きなさい。彼とその家臣の心を顔面にしたのは私自身である。それは彼らのただ中で私がこれらの印を行うためであり、私がエジプト人をどのようにあしらったか、どのような印を行ったかをあなたが子孫に語り伝え、私が主であることをあなたたちが知るためである。モーセとアロンはファラオのところに行き、彼に言った。ヘブライ人の神、主はこう言われる。いつまであなたは私の前に身を低くすることを拒むのか。私の民を去らせ、私に仕えさせなさい。もし、あなたが私の民を去らせることを拒み続けるならば、明日、私はあなたの領土にイナゴを送り込む。イナゴは地表を覆い尽くし、地面を見ることもできなくなる。そして、ヒョウの害を免れた残りのものを食い荒らし、野に生えているすべての木を食い尽くす。また、あなたの王宮、家臣のすべての家、エジプト中の家にイナゴが満ちる。それはあなたの先祖も先祖の先祖もこの土地に住み着いた時から今日まで見たことがないものであると。彼が身を翻してファラオの元から退出すると、ファラオの家臣が王に進言した。いつまでこの男は私たちを陥れ、罠となるのでしょうか。即刻あの者たちを去らせ、彼らの神主に仕えさせてはいかがでしょう。エジプトが滅びかかっているのがまだお分かりになりませんか。モーセとアロンがファラオの元に呼び戻されると、ファラオは二人に言った。行って、あなたたちの神主に仕えるがよい。誰と誰が行くのか。若い者も年寄りも一緒に参ります。息子も娘も羊も牛も参ります。主の祭りは我々全員のものです。とモーセが答えると、ファラオは二人に言った。よろしい。私がお前たちを家族と共ども去らせるときは、主がお前たちと共におられるように。お前たちの前には災いが待っていることを知るがよい。いや、行くならば男たちだけで行って主に仕えるがよい。それがお前たちの求めていたことだ。ファラオは自分の前から彼らを追い出した。主はモーセに言われた。手をエジプトの地に差し伸べ、イナゴを呼び寄せなさい。イナゴはエジプトの国を襲い、地のあらゆる草、ヒョウの害を免れたすべてのものを食い尽くすであろう。モーセがエジプトの地に杖を差し伸べると、主は丸一昼夜、東風を吹かせられた。朝になると東風がイナゴの大群を運んできた。イナゴはエジプト全土を覆い、エジプトの領土全体にとどまった。このようにおびただしいイナゴの大群は前にも、後にもなかった。イナゴが地の表をすべて覆ったので、地は暗くなった。イナゴは地のあらゆる草、ヒョウの害を免れた木の実をすべて食い尽くしたので、木であれ、野の草であれ、エジプト全土のどこにも緑のものは何一つ残らなかった。ファラオは急いでモーセとアロンを呼んで頼んだ。あなたたちの神主に対し、またあなたたちに対しても私は過ちを犯した。どうかもう一度だけ過ちを許して、あなたたちの神主に祈願してもらいたい。こんな死に方だけはしないで済むように。モーセがファラオのもとを退出して主に祈願すると、主は風向きを変え、甚だ強い西風とし、イナゴを吹き飛ばして、葦の海に追いやられたので、エジプトの領土全体にイナゴは一匹も残らなかった。しかし、 主がファラオの心を頑なにされたので、ファラオはイスラエルの人々を去らせなかった。主はモーセに言われた。手を天に向かって差し伸べ、エジプトの地に闇を望ませ、人がそれを手に感じるほどにしなさい。モーセが手を天に向かって差し伸べると3日間、エジプト全土に暗闇が望んだ。人々は3日間、互いに見ることも、自分のいる場所から立ち上がることもできなかったが、イスラエルの人々が住んでいるところには、どこでも光があった。ファラオがモーセを呼び寄せて、行って主に仕えるがよい。ただし、羊と牛は残しておけ。祭司は連れて行ってもよい。と言うと、モーセは答えた。いいえ、あなたご自身からも、生贄と焼き尽くす捧げ物をいただいて、我々の神、主に捧げたいと思っています。我々の家畜も連れて行き、蹄一つ残さないでしょう。我々の神、主に仕えるために、その中から選ばねばなりません。そこに着くまでは、我々自身、どれをもって主に仕えるべきかわからないのですから。しかし、主がまたファラオの心を頑なにされたので、ファラオは彼らを去らせようとはしなかった。ファラオが引き下がれ、二度と私の前に姿を見せないよう気をつけよう。今度会ったら生かしてはおかない。と言うと、モーセは答えた。よくぞ仰せになりました。二度とお会いしようとは思いません。
おはようございます。今年の1月から私はこの教会祈祷会の担当をさせていただきまして、1月からこの出エジプトを共に学ぶことをさせていただいています。まあ、牛のような歩みの中ですけれども、ようやく第10章まで来ることができました。心から感謝いたします。さて、エジプトの地で奴隷として扱われていたイスラエルの人々は、その数を増し、エジプト人からも疎んじられていた。イスラエルの人々は、そうした苦しみの中にあったわけです。神は、虐げられているイスラエルの人々の苦しみを見て、叫び声を聞き、痛みを知ってくださった。そして、モーセを選び取り、彼を守り、成長を与えて、また、ミディアンの地に逃れるという経験も与え、神のしもべとして、ファラオの前に立たせたのです。エジプトの地からイスラエルの民を導き出すようにと、神はモーセを立たせ、アロンと共に神の言葉を伝えるものとされたのです。しかし、心を頑なにして、神のこの命令を聞こうとしないファラオは、ファラオに対し、神は十の災いをエジプトに起こされました。最初の災いは、川の水を血に変えるという災いでした。それから、カエルをエジプト中に溢れさせ、ブヨとアブが人々を襲い、疫病が蔓延し、腫れ物に悩まされ、氷によって農作物や家畜にまで被害が及んだというのがこれまでのあらすじです。そして今日読ませていただきました第10章において8番目の災い、そして9番目の災いが記されています。8番目の災いは稲子の災いでした。稲子とは、バッタの種類の昆虫でありますけれども、ヘブライ語の原文を読みますと、ヘブライ語の無数という言葉から発生した言葉で記されていました。まあ、今日でもエジプトなどの中近東においては、たびたびこのような稲子の大発生があるようでございますけれども、まあ、ここで今日注目したいことは、10章の12節から15節の中に、 すべてという言葉の意味の、まあ、ヘブライ語ではコールというんですけども、コールという言葉が11回も用いられていますので、その凄まじさを強調しているものであります。このようにおびただしいイナゴの大群は、前にも後にもなかったと聖書は記しているように、まあ今まで以上に大発生、また本当に大きな数がこのエジプトの地にイナゴを集めたわけです。イナゴは7番目の災いであった雹の災害を免れたすべてのものを食い尽くしました。木であれ、野の草であれ、エジプトの全土のどこにも緑のものは何一つ残らなかったというほどに全てを食い尽くしていきました。もちろん人々が食べる食物も、またそうした農作物も全て食い荒らされていったわけです。8番目のこの災いで注目したいことは、モーセがファラオにこのイナゴの災いを告げた際に出てくるファラオの家臣たちの言葉です。いつまでこの男は私たちを陥れる罠となるのでしょうか。早速、即刻あの者たちを去らせ、彼らの神主に仕えさせてはいかがでしょう。ファラオの家臣たちはこれまでの災いにうんざりをし、疲弊していたわけです。エジプトが滅びかかっているのがまだお分かりになりませんかと、ファラオに対して、現実に目を向けるようにと、進言をしているわけです。ファラオにとって、またこのエジプトという国にとって、奴隷とは重要な財産でもありました。労働力であり、国の繁栄を支えるもの、繁栄を象徴するものでもあったわけです。それを神の命令として手放すということは、ファラオにとっては大きな損失であり、この国の繁栄を危うくするものでもありました。ですから、ファラオは奴隷を手放すということができなかったわけです。しかし家臣たちはこれまでの災いを通して、このヘブライの人たちがエジプトにいるということがかえって損害であること、またエジプトの国を滅ぼしかねないということを悟り、ファラオに進言したわけです。もちろんこのファラオ自身もそのことは分かっていたはずです。しかし神がファラオの心を固くなにされたのです。家臣たちの言うその言葉、神言の言葉も分かってはいるけれども、それを素直に受け入れることができない、そのように翻弄してしまったわけです。モーセとアロンがファラオのもとに呼び戻されると、行ってあなたたちの神に、あなたたちの神、主に仕えるがよいと告げています。しかし、そこからは素直になることができずに、奴隷の損失という、国の経済を計算してしまうわけです。誰と誰が行くのか。ついこのような言葉がファラオの口から語られてしまったわけです。言ってあなたたちの神、主に仕えるがよい、そこまでは素直に言えたのですが、そこでファラオは誰と誰が行くのかと言ってしまうわけです。モーセはその質問に対して適切に答えています。若い者も年寄りも一緒に参ります。息子も娘も羊も牛も参ります。主の祭りは我々全員のものだからですと答えています。 さらにここでファラオはその翻弄ぶりが発揮されていきます。ファラオは二人に言った。よろしい、私がお前たちを家族ともどもと去らせるときは主がお前たちと共におられるように。なんとも皮肉に富んだ言葉です。またお前たちの前には災いが待っているのを知るがよい。苦し紛れに出た言葉がここで語られています。負け犬の遠吠えのようなその言葉をファラオはその言葉しか発することができなかったわけです。そして11節を見てみますと、いや行くならば男たちだけで行って主に仕えるがよい、それがお前たちの求めていたことだと。モーセとアロンの要求であるイスラエルの人々の解放をファラオは一方的にねじ曲げ、そしてそれがお前たちが望んでいたことだと告げるわけです。女性を人質として残しておけばまた戻ってくるだろう、そうした思惑による提案でした。しかも一方的にこの時ファラオは言い放ってモーセとアロンを追い出してしまったわけです。このような権力者による姿勢というものは現代の日本の政治の世界でも垣間見ることができると思います。少し残念なことですけれども、このように相手の主張をねじ曲げてそれを押し付け、そしてその場から離れ去っていく、そのようなことがあるわけです。こうしたファラオの行動に対して神は東風を吹かせ、エジプトの地にイナゴの大群を送られたのです。ここでもう一つ注目したいと思うことがあります。それはモーセを通して先に語られた言葉にあります。あなたの先祖も先祖の先祖もこの土地に住み着いた時から今日まで見たことがないものであるという言葉です。このエジプトの地はもともとファラオやまたファラオの先祖のものというわけではなく、神が創造された土地だということであります。神の支配のもとにあった、そのことを私たちは気づかされます。先祖もまたその先祖の先祖もこの土地に住み着いた時と書かれていますけれども、それよりも以前から神はこのエジプトの地を作り、そして支配されていた存在なわけです。ファラオという存在はこの時代この場所によって繁栄が許されている、権力を持つことが許されていたということに過ぎなかったわけです。イナゴの災害が起こるとファラオはモーセに対し4度目の悔い改めを告白しています。しかしまた災いが過ぎると再び心を固くなにしてしまうのです。その結果9番目の災いがもたらされることになります。9番目の災いは暗闇の災いでした。神の命令通りモーセが手を天に向けて差し伸べると3日間エジプト全土は暗闇に包まれていきました。太陽の光が全く届かない状況です。古代においてエジプトではこの太陽を神として崇め、太陽神ラーというものを拝んでいました。ファラオである王はラーの子だとされ、絶対的な権力を持っていたわけです。その太陽の光さえも全く届かない状況になったわけです。ある仲介書を見てみますと、この 暗闇というのは砂嵐であったのではないかと推測されていました。まあ、21節の最後に記されている言葉ですが、人がそれを手に感じるほどにというふうに書かれています。まあ、手に感じる闇ということからも、まあ、砂嵐であったのではないかというふうに推測されているのです。確かに今日でもエジプトには春先になると熱風が起こり、熱風による砂嵐が何十日も続くということが記録されています。そうした熱い砂嵐のゆえに、彼らは目を開けることもできず、また互いに見ることも、立ち上がることもできないと聖書が記しているようなことは、砂嵐ならでは理解ができるかもしれません。まだ仲介書にはその砂嵐のゆえに毛布を頭からかぶって伏せていたということも考えられていました。しかしこの聖書には砂嵐という言葉は記されていません。闇がエジプトを覆ったということなんです。しかしイスラエルの人々が住んでいるところにはどこでも光があったと聖書が記していますから、光と闇のコントラストがここに描かれているんです。光というものは創世記第一章において神が初めに作られたものです。太陽というものは神ではなく、太陽も月も神が創造されたものである。神によって全てが支配されているということがここに記されているんです。では闇とは一体何でしょうか。仲介者が書かれているように砂嵐かもしれません。またそれ以外の自然災害によるものかもしれません。しかしこの深い闇というのは人を不安にさせ重くのしかかってくるものです。全く先が見えない状況になって人々は混乱をし、その闇は人の心を支配しようとします。しかしこの闇の中でこそ神は技を起こし、新しい創造の技を起こされていくお方でもあるのです。この9番目の災いの後、エジプトでは真夜中にウイゴが死ぬ、初めての子供が死んでいくという災いがもたらされていくことが聖書に記されています。イスラエルの人々はそうした中で真っ暗闇の夜の中で過ぎ越しというものを体験していくことになります。新しい神の創造の技を見ることになるわけです。そして一方のエジプトはそうした災いにおいてさらなる深い悲しみの中に落とされていく、深い闇に沈んでいくということになるわけです。今日の9番目の災いには人々の目に見える闇、また手に触れることのできる闇であったと記されています。しかし闇は私たちの心の中にもあるのです。私たちの心の中に闇が支配するとき、先が見えない状況、混乱をきたしている状態、闇に支配されてしまう、そうしたことが私たちにもあるわけです。しかしこの闇の中でこそ神は新しい創造の技を起こされるお方なのです。もうすぐクリスマスがやってきます。暗闇の中に現れた真の光、それがクリスマスであるイエス・キリストの誕生です。 闇の中に置かれた人々の中に神は光をお作りになったわけです。先ほど心の中の闇と言いましたけれども、霊的な暗黒とも考えることができます。霊的な暗黒とは私たちの罪の結果のもたらされるものです。私たちは罪によって裁きを受け、そして闇の中へと下っていくわけです。そこには神の光はありませんでした。しかしこのクリスマスの出来事において、キリストが罪人である私たちの身代わりとなり、その苦しみを負ってくださったわけです。私たちが行かなければいけない闇の中にキリストが降りてきてくださり、私たちはそのことを体験することなく光の中へと引き上げられたのです。それゆえに私たちは光の中を歩み続けることができる。イスラエルの人々が住んでいるところにはどこでも光があったと今日聖書は記していますけれども、私たちの中にも光がすでに与えられているのではないでしょうか。第二コリントの4章の6節の言葉をお読みします。闇から光が輝き出よと命じられた神は、私たちの心の内に輝いてイエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を与えてくださいました。今日の出エジプト記に戻るならば、心を固くなりするファラオには闇を、心を固くなりするファラオは闇を招いていきました。それは私たちにも当てはまることかもしれません。しかし心を開き、神の言葉を信じ、その言葉に従おうとするならば、私たちの上に神の栄光を悟る光を与えてくださるということではないでしょうか。今私たちにとっての闇とは何でしょうか。戦争でしょうか。テロとの戦いでしょうか。貧困でしょうか。環境破壊による大きな問題でしょうか。私たちは現実に目を向けると、そこには闇が広がっているように思います。しかしファラオのように国の繁栄や自己の損失ばかりに心を奪われていくとするならば、闇を招く結果になります。私たちが神を見上げ、神の声を聞き、神に従おうとするときに、私たちは光を見ることができるわけです。神は光の闇の中でこそ光という新しい創造を、創造の技をなされようとしているわけです。イエス・キリストによる誠の光を受けた私たちは、この世の光として歩むことが許されています。この世の光となっていかなければならない。ファラオのように頑なにすることではなく、心を開き、人を許し、そして人との違いを認め合い、和解していくこと、それこそがこの世の光である。今日私たちはファラオを通して心を固くなにしてはならないということを改めて思わされます。もうすぐクリスマスがやってきますけれども、私たちが心からキリストの誕生をお祝いし、この闇の世界の中に光をもたらすものとして歩ませていただきましょう。ではお祈りいたします。